放浪記初出林芙美子作秋が来たのだ。10月某日、一尺四方の四角な天窓を眺めて初めて紫色に澄んだ空を見た。秋が来たんだ。コック部屋でご飯を食べながら、私は遠い田舎の秋をどんなにか恋しく懐かしく思った。秋はいいな。今日も一人の女が来た。マシュマロのように白っぽい、ちょっと面白そうな女。嫌になってしまう。なぜか人が恋しい。そのくせ、どの客の顔も一つの商品に見えて、どの客の顔も疲れている。何でもいい。私は雑誌を読む真似をして、じっといろんなことを考えていた。やりきれない。なんとかしなくては、全く自分で自分を朽ちさせてしまうようだ。10月某日、広い食堂の中を片付けてしまって、初めて自分の体になったような気がする。本当に何か書きたい。それは毎日毎晩思いながら、考えながら部屋へ帰るんだが、一日中立っているので疲れて夢も見ずに寝てしまう。寂しいな。本当につまらないな。住み込みはつらい。そのうち通いにするように部屋を探そうと思うが、何分出ることもできない。夜寝てしまうのが惜しくて、暗い部屋の中でじっと目を開けていると、ドブのところだろう。チロチロ虫が鳴いている。冷たい涙が不甲斐なく流れて、泣くまいと思ってもせぐり上げる涙をどうすることもできない。なんとかしなくてはと思いながら、古い蚊帳の中に樺太の女や金沢の女たち三人枕を並べているのが、なんだか店にさらされたナスのようでわびしい。虫が鳴いているよ。そっと私が隣のおあきさんにつぶやくと、本当に、こんな晩は酒でも飲んで寝たいね。はしご段の下に枕をしていたおとしさんまでが、へん、あの人でも思い出したかい？みんな寂しいお山の閑古鳥。何か書きたい。何か読みたい。ひやひやとした風が蚊帳の裾を吹く。12時だ。10月某日。少しばかりのお小遣いがたまったので、久しぶりに日本髪を言う。日本髪はいいな。きりりともっといを締めてもらうと、眉毛が引き締まって、たっぷりと水を含ませた瓶出しで前髪をかき上げると、ふっさりと額に垂れて違った人のように美しくなる。鏡に色目を使ったって、鏡が惚れてくれるばかり。日本髪は女らしいね。こんなに綺麗に髪が揺れた日にゃ、どこかへ行きたい。汽車に乗って遠くへ遠くへ行きたい。隣の本屋で銀貨を一円札に変えてもらって、ふるさとのお母さんの手紙の中に入れてやった。喜ぶだろう。手紙の中からお札が出てくることは私でも嬉しいもの。どら焼きを買ってみんなと食べた。今日はひどい嵐。雨が降る。こんな日は寂しい。足がガラスのように固く冷える。10月某日。静かな晩だ。お前どこだね、国は。金庫の前に寝ている年取った主人が、この間来たトシちゃんに話しかける。寝ながら他人の話を聞くのも面白い。私でしか？樺太です。豊原ってご存知でしか？樺太から？お前一人で来たのかね？ええ。あれまあ、お前きつい女だね。長いこと函館の青柳町にもいたことがあります。 いいところにいたんだね。俺も北海道だよ。そうでしょうと思いました。言葉にあちらの訛りがありますもの。卓木の歌を思い出して、本当、プシちゃんが好きになった。函館の青柳町こそ悲しけれ。友の恋歌、矢車の花。いいね。生きていることもいいね。本当になんだか人生も楽しいもののように思えてきた。みんないい人たちばかりだ。初秋だ。うすら冷たい風が吹く。わびしいなりにもなんだか女らしい情熱が燃えてくる。10月某日。お母さんが例のリウマチで体具合が悪いと言ってきた。もらいがちっともない。客の切れ間に童話を書く。大。魚になった子供の話。11枚。なんとかして国へ送ってあげよう。老いて金もなく頼るものもないことはどんなに悲惨なことだろう。かわいそうなお母さん。ちっとも金を無心してくださらないので余計どうしていらっしゃるかと心配します。そのうちお前さん、俺んとこへ遊びに行かないか。田舎はいいよ。3年もこの家で女給をしているおけいちゃんが男のような口の利き方で誘ってくれた。ええ。行くとも。何日でも泊めてくれて。私はそれまで少し金を貯めよう。いいな。こんなところの女たちの方がよっぽど親切で思いやりがある。私はもう、愛だの恋だの、あなたに惚れました。一生捨てないのなんて、馬鹿らしい。まっぴらだよ。ああ、こんな世の中でお前さん、そんな約束なんて何もなりはしないよ。私をこんなにした男は今、第二子なんてやってるけど、子供を産ませると、といさ。私たちが私生児を産めば、みんなそいつがモダンガールさ。いい面の皮さ。バカバカしいね、浮世は。今の世は、真心なんてものは薬にしたくもないよ。私がこうして3年もこんな仕事をしているのは、私の子供が可愛いからさ。はっは。おけいさんの話を聞いていると、じりじりとしていた気持ちが、どんと明るくなる。素敵にいい人だ。10月某日。ガラス窓を眺めていると、雨が電車のように過ぎていった。今日は少し稼いだ。トシちゃんは不景気だってこぼしている。でも、扇風機の台に腰をかけて、憂鬱そうに身の上話をしたが、正直な人だ。浅草の大きいカフェにいて、友達にいじめられて出てきたんだが、浅草の占い師に見てもらったら、神田の小川町あたりがいいって言ったので、来たのだと言っていた。おけいさんが、おい、ここは錦町になってるんだよ、と言ったら、あら、そうかしら、とつまらなそうな顔をしていた。この家では一番美しくて、一番正直で、一番面白い話を持っていた。メリー・ビッグフォードの瞳を持って、スワンソンのような体つきをしていた。10月某日。仕事をしまって湯に入ると清々する。広い食堂を片付けている間に、コックや皿洗いたちが砂丘を使って、2階の広座敷へ寝てしまうと、私たちはいつまでも湯を楽しむことができた。湯に浸かっていると、ちょっとも腰掛けられない私たちは、みんな疲れているので、うっとりとしてしまう。アキちゃんが歌い出すと、私はご座の上にごろりと寝そべって、みんなが湯から上がってしまうまで聞き取れているのだった。あなた一人に身も世も捨てた。私は初恋、しぼんだ花よ。 なんだか本当に可愛がってくれる人が欲しくなった。だが男の人は嘘つきが多いな。金を貯めてのんきな旅でもしよう。このアキちゃんについては面白い話がある。アキちゃんは大変言葉が美しいので、昼間の30銭の定食組の大学生たちは、マーガレットのように歓迎した。19で処女で大学生が好き。私はみんなの後ろからアキちゃんの巧みに動く瞳を見ていた。目の縁の黒ずんだ、そして生活に疲れた襟首のシワを見ていると、決して19の女の持つ若さではなかった。その来た晩にみんなで風呂に入るとき、アキちゃんはわびしそうにしょんぼり廊下の隅に立っていた。おい、アキちゃん、風呂へ入って汗を流さないと体が腐ってしまうよ。おけいさんはキュッキュ歯ブラシを使いながら大声で呼び立てた。やがてアキちゃんは手ぬぐいで胸を隠すと、そっと二つぼばかりの風呂場へ入ってきた。舞さん、赤ん坊を産んだことがあるだろう。庭は一面に真っ白だ。お前、忘れやしないだろうね、ゆうば。ほら、あの長い並木道がまるで伸ばした帯川のように、どこまでもまっすぐに続いて、月夜の晩にはキラキラ光る。お前、覚えているだろう？忘れやしないだろう？そうだよ。この桜の園まで借金の方に取られてしまうのだからね。どうも不思議だと言ってみたところで仕方がない。と、桜の園のガーエフの独白を別れたあの男はよく言っていた。私はなんだか塩っぽい追憶にふけって、歪んだガラス窓の白々とした月を見ていた時だった。おけいさんの甲高い声に驚いておあきさんを見た。ええ、私ね、二つになる男の子があるのよ。あきちゃんは何のためらいもなくちぶさを開いて、ドポンと湯煙をあげた。うん、私処女よ、もうおかしいものだね。私はお前さんが来た時から睨んでいたよ。だが、お前さんだって何か悲しい事情があって来たんだろうに。亭主はどうしたの？肺が悪くて赤ん坊とうちにいるのよ。不幸な女があそこにもここにもうろうろしている。あら、私も子供を持ったことがあるのよ。太ってモデルのようにしなしなした手足を洗っていたトシちゃんが、とんきょうに叫んだ。私のは3日目でおろしてしまったのよ。だって尺に触ったからさ。ほっほ。私は豊原の町中で誰も知らないものがないほど華美な暮らしをしていたのよ。私がお嫁に行った家は地主だったけど、開けていて私にピアノを習わせてくれたの。ピアノの教師っても、東京から流れてきたピアノ弾きよ。そいつにすっかり騙されてしまって、私、子供をはらんでしまったの。そいつの子供だってことは、ちゃんとわかっているから、言ってやったわ。そしたら、そいつの言い分がいいじゃないの。旦那さんの子にしときなさい、だってさ。だから私、悔しくて、そんな奴の子供なんか産んじゃ大変だと思って、からしを茶碗一杯溶いて飲んだわよ。どこまで逃げたって、追っかけていて引き戸の前で唾を引っ掛けてやるつもりさ。まあ、偉いね、あんたは。仲間らしい惨事がしばしは止まなかった。お姉さんは飛び上がって風呂水を何度も何度もトシちゃんの背にかけてやった。私は行き詰まるような切なさで聞いていた。弱い私。弱い私。私は唾を引っ掛けてやるべき裏切った男の頭を数えた。お話にならない大馬鹿者は私だ。人のいいっていうことが何の気休めになろうか。10月某日。 と目を覚ますと、トシちゃんはもう支度をしていた。寝すぎたよ。早くしないとダメだよ。二度寝にみんな荷物を運ぶと、私はほっとした。博多帯を音のしないように締めて髪を繕うと、私はそっと二人分の下駄を土間から持ってきた。朝の七時だというのに、料理場はネズミがチロチロして、人のいい主人のいびつも平らかだ。お圭さんは子供の病気で昨夜千葉へ帰ってしまった。本当に学生や定食の客ばかりではどうすることもできなかった。辞めたい辞めたいとトシちゃんと二人でひそひそ語り合っていたものの、みすみす忙しい昼間の学生連と少ない女給のことを思うと、やっぱり弱気の二人は我慢しなければならなかった。金が入らなくて道楽にこんな仕事もできない私たちは逃走するよりほかなかった。朝の誰もいない広々とした食堂の中は恐ろしく新刊として、食堂のセメントの池に赤い金魚がピチピチ跳ねているだけで、灰色に汚れた空気がよどんでいた。路地口の窓を開けて、トシちゃんは男のようにぴょいと飛び降りると、湯殿の高窓から下ろした信玄袋を取りに行った。私は二三冊の本と化粧道具を包んだ小さな包み切りだった。
まあ、こんなにあるの？
トシちゃんはおのぼりさんのような格好で、蛇の目の傘と空色のパラソル、それに樽のような信玄袋を持って、まるで切実な一つの漫画だった。小川町の停留所で四五台の電車を待ったが、登校時間だったのか、来る電車は学生で満員だった。往来の人に笑われながら、朝のすがすがしい光を浴びていると、顔も洗わない昨夜からの私たちは、人外のようにも見えたろう。たまりかねて二人は蕎麦屋に飛び込むと、初めて突っ張った足を伸ばした。蕎麦屋の出前持ちの親切で、円卓を一台頼んでもらうと、二人は約束しておいた新宿の八百屋の二階へ越していった。自動車に乗っていると、全く生きることに自信が持てなくなった。ぺしゃんこに疲れ果ててしまって、水がやけに飲みたかった。大丈夫よ。あんな家なんか出てきた方がいいのよ。自分の意思通りに動けば、私は後悔なんてしないよ。元気を出して働くよ。あんたは一生懸命勉強するといいわ。私は目を伏せていると、さんさんと涙があふれて、たとえトシちゃんの言ったことがセンチメンタルな少女らしい夢のようなことであっても、今の頼りない身には、ただわけもなく嬉しかった。ああ、国へ帰ろう。お母さんの胸の中へ走って帰ろう。自動車の窓から朝の健康な青空を見た。走って行く屋根を見た。鉄色に錆びた街路樹の梢にしみじみスズメのつぶてを見た。裏ぶれて井戸の固いとなろうとも、ふるさとは陶器にありて思うもの。かつてこんな詩を読んで感心したことがあった。11月某日、しゅうしゅうとした風が吹くようになった。トシちゃんは先のご亭主に連れられて、樺太に帰ってしまった。寒くなるから、と言って、八旦の土寺を片身に置いて東京を立ってしまった。私は朝から何も食べない。童話屋詩を3つ4つ売ってみたところで、白いおままが1ヶ月喉へ通るわけでもなかった。お腹がすくと一緒に頭が朦朧として、私は私の思想にもカビを生やしてしまった。ああ、私の頭にはプロレタリアもブルジョアもない。たった一握りの白い握り飯が食べたい。いっそ狂人になって街頭に吠えようか。飯を食わせてください。眉を潜める人たちのことを思うと、いっそ荒海の激しい情熱の中へ身を任せようか。 夕方になると世俗の異彩を集めて茶碗のカチカチという音が下から聞こえてくる。ぐーぐー鳴る腹の音を聞くと、私は子供のように悲しくなって、遠くに明るい車の女郎たちがふっと羨ましくなった。たくさんの本も今はもう2、3冊になって、ビール箱には前蔵の子を連れてだの労働者勢力、直屋の和解がささくれてぼさりとしていた。また料理店でも行って稼ぐかな。ちんと諦めてしまった私は、起き上がりこぼしのように、変にふらふらした体を起こして、歯ブラシや石鹸や手ぬぐいを袖に入れると、風の吹く夕べの町へ出た。女給乳幼のビラの出ていそうなカフェを次から次へ野良犬のように訪ねて。ただ食うために何よりもかによりも、私の胃の腑は何か固形物を欲しがっていた。どんなにしても食わなければならない。町中が美味しそうな食べ物じゃないか。明日は雨かもしれない。重たい風がひょうひょうと吹くたびに興奮した私の鼻穴に、すがすがしい秋の果実店から、あんなに猛烈な匂いがする。1928年9月。濁り酒。10月某日、焼き栗の声が懐かしい頃になった。クルワを流してゆく焼き栗の鈍い声を聞いていると、ほろほろと寂しくなって、暗い部屋の中に私はしょんぼりじっと窓を見ていた。私は小さい時から冬になりかけると、よく歯が痛んだ。まだ母親に甘えている時は畳にコロコロ泣き叫び、ビタビタの梅干しを顔いっぱい塗ってもらっては、しゃっくりをして泣いていた私だった。だがようやく人生も半ば近くに達し、旅の空のこうしたわびしいカフェの2階に歯を病んで寝ていると、じきふるさとの野や山や海や、別れた人たちの顔を思い出す。水っぽい瞳を向けてお話をする野々様は、歪んだ窓外のひょうひょうとしたお月様ばかり。まだ痛むの？そっと上がってきたおきみさんの大きいひさし紙が月の光で黒々と私の上に覆いかぶさると、今朝から何も食べない私の鼻穴に、ぷんと海苔の香りを漂わせて、おきみさんは枕元にそっと寿司皿を置いた。そして黙って私の見開いた目を見ていた。優しい心遣いだ。わけもなく涙がにじんで、薄い布団の下からそっと財布を出すと、きみちゃんは、バカねえ。厚紙でも叩くような軽い痛さで、おきみさんはポンと私の手を打つと、布団の裾をじたじたと押さえて、そっとまた裏はしごを降りていった。ああ、懐かしい世界だ。10月某日。風が吹く。夜明け近く水色の細い蛇がスイスイと地を張っている夢を見た。それに時色の腰紐が結ばれていて、妙に怒るとから胸騒ぎのするようないいことが、素敵に楽しいことがあるような気がする。朝の掃除が済んでじっと鏡を見ていると、青くむくんだ顔は生活に疲れすさんで、私は、ああ、と、長いため息をついて壁の中にでも入ってしまいたかった。今朝も泥のような味噌汁と残り飯かと思うと、品そばでも食べたいなぁと思った。私は何も塗らないぼんやりとした顔を見ていると、急にイライラとして唇に赤々と紅を引いてみた。あの人はどうしているかしら。A も B も C も、切れかかった鎖をそっとつかもうとしたが、お前たちはやっぱり風景の中の何気だよ。神経衰弱になったのか、何枚も皿を持つことが恐ろしくなった。のれん越しにすがすがしい朝の森塩を見ていると、女学生の群れに蹴飛ばされて、 さっと散っては山がずるずると低くなっていく。私がこの家に来て2週間、もらいはかなりある。購買が2人。おはっちゃんという人は、名のように初々しくて一応返しのよく似合う、本当に可愛い子だ。私は四ツ谷で生まれたのだけど、12の時、よそのおじさんに連れられて、満州にさらわれて行ったのよ。私、芸者屋にじき売られたから、そのおじさんの顔もじき忘れちまったけど。私、そこの桃千代ということ、よく広いツルツルした廊下を滑りっこしたわ。まるで鏡みたいだった。内地から芝居が来ると、毛布をかぶって長靴を履いて見に行ったわ。土が凍ってしまうと、下駄で歩けるのよ。だけど、お風呂から上がると、瓶の毛がピンとして、おかしいわよ。私、6年ばかりいたけど、満州の新聞社の人に連れて帰ってもらったのよ。客の飲み食いしていた後のテーブルにこぼれた酒で字を書きながら、可愛らしいおはっちゃんは、重たい口でこんなことを言った。もう一人、私より1日早く入ったおきみさんは、背の高い母性的な着立てのいい人だった。黒輪の出口にあるこの店は、案外しっとり落ち着いていて、私は2人の女たちとも、じき仲良くなれた。こんなところに働いている女たちは、はじめどんな意地悪く、こちこちに用心して仲良くなってくれなくっても、一度何かの弾みでか、真心を見せると、たわいもなく、すぐ参ってしまって、10年の知己のように、まるで姉妹以上になってしまう。客が途絶えると、私たちはよくカタツムリのように、丸くなった。11月某日。どんよりとした空。キミちゃんと差し向かいでじっとしていると、昔嗅いだことのある、何か黄色っぽい花の匂いがする。夕方電車通りの風呂から帰ってくると、いつも飲んだくれの大学生の水野さんが、はっちゃんに酒をつがして飲んでいた。あんたはとうとう裸を見られたわよ。おはっちゃんがニタニタ笑いながら、瓶窓に櫛を入れている私の顔を鏡越しに見てこう言った。あんたが風呂に行くとすぐ水野さんが来て、あんたのこと聞いたから、風呂って言ったの。飲んだくれの大学生は、風のように細い手を振りながら、頭をトントン叩いていた。嘘だよ。あら、今言ったじゃないの。水野さんてば、電車通りへ急いで行ったから、どうしたのかと思ってたら、帰ってきて、水野さん、女湯を開けたんですって。そしたら、番台で、こっちは女湯ですよって言ったってさ。そしたら、ああ、病院と間違えましたって、じっとしてたら、ちょうどあんたが裸になったところだって。水野さん、そりゃ大喜びなの。へん、ずいぶんスケベな話ね。私はやけに頬紅を吐くと、大学生は薄いこんにゃくのような手を合わせて、怒った?堪忍してね。裸が見たけりゃ、お天道様の人に真っ裸で転がってみせるよ、と、よっぽど怒鳴ってやりたかった。一晩中気分が重苦しくて、私は腕玉を7つ8つ、パッチンパッチンテーブルへぶつけて割った。11月某日。サンマを焼く匂いは季節の呼び声だ。夕方になると車の中は今日もサンマの匂い。お女郎は毎日、サンマじゃ、体中鱗が浮いてくるだろう。夜霧が白い白い。電信柱の細っこい姿が針のように影を引いて、のれんの外に立って、ゴーゴー走っていく電車を見ていると、なぜか羨ましくなって、鼻の中がじんと熱くなる。蓄音機の壊れたゼンマイは、昨日もかっぽれ、今日もかっぽれだ。生きることが実際退屈になった。こんなところで働いていると、すさんですさんで、私は万引きでもしたくなる。女馬賊にでもなりたくなる。 陰梅にでもなりたくなる。
若い姉さん、なぜ泣くの？
白杖男が恋しいの。
誰も彼も、誰も彼も、わっはわっは。
ああ、地球よ、パンパンと真っ二つになれ。
私は嘲笑っている顔が、いくつもうようよしている。
キングオブキングを10杯飲んでごらん。10円の賭けだ。
どっかののんき坊主が嫌にキンキラ顔を光らせて、入れ墨のような10円札をピラリッとテーブルに吸い付かせた。
なんでもないことだ。
私は浅ましい姿をしらじらと電気の下にさらして、そのウイスキーを10杯ケロリと飲み干した。
キンキラ坊主は呆然と私を見ていたが、負け惜しみ臭い笑いを浮かべて、応用に消えてしまった。
喜んだのはカフェの主人ばかり。
へえへえ、1杯1円のキングオブを10杯もあの子が飲んでくれたんですからね。
ペッペッペーだ。
唾を吐いてやりたいね。
瞳が燃える。誰も彼も憎い奴ばかりだ。
ああ。私は貞操のない女でござんす。
一つ裸踊りでもしてお目にかけましょうか。お上品なお方たち。
ええ、天でに眉を潜めて、星よ月よ花よか。
私は野育ち。誰にも世話にならないで生きていこうと思えば、おいおい泣いてはいられない。
男から食わしてもらおうと思えば、私はその何十倍か働かねばならない。
真実、どうしようと叫ぶ友達でさえ、あざ笑う。
歌を聴けば、梅川よ。しばし情けを捨てよかし。いずこも恋に戯れて、それ中米の夢語り。
詩を歌っていい気持ちで、私は飾り窓を開けて、夜霧をいっぱい吸った。
あんな安っぽい安ウイスキー10杯で酔うなんて、
ああ。あの夜空を見上げてごらん。
絢爛がかったな。
虹がかかった。
キミちゃんが大きい目をして、それでいいのか、それで胸が痛まないのか、あなたの心を痛めはせぬかと、私をぐいぐい掴んでいる。
優しや年も裏若く、まだ初恋の混じりなく、手に手を取りてゆく人よ。何を隠るるその姿。
かつて好きだった歌、惚れ惚れ涙に溺れて、私の体と心は遠い遠い地の果てに、ずっと後しざりしだした。
そろそろ時計のネジが緩み出すと、例の月はおぼろに白魚の困っちゃくれた子供が、
ねえ、旦那、おぼし飯で。
ねえ、旦那、おぼし飯で。
もうそんな影の薄い風なんか出してしまいなさい。
なんだか、そんな可憐な子供のささくれたおしろいの濃い顔を見ていると、たまらないほど、私も誰かにすがりつきたくなった。
11月某日。
奥で3度3度ご飯を食べると機嫌が悪いし、と言って客におごらせることは大嫌いだ。
2時が看板だって言っても、遊郭帰りの客が立て込むと、夜明けまでも知らん顔して主人はのれんを引っ込めようともしない。
コンクリートの床が妙にビンビンして、動脈がみんな凍ってしまいそうに肌が泡立ってくる。
酸っぱい酒の匂いがムンムンしてイライラする。
嫌になってしまうわ。
はっちゃんは袖をビールでビタビタにしたのを絞りながら、呆然と突っ立っていた。
ビール。
もう4時も過ぎて、本当に懐かしく遠くの方で鶏の声がする。
コケコッコー。
ごとごと新宿駅の汽車の汽笛が鳴ると、一番最後に私の番で、銀流しみたいな男が入ってきた。
ビールだ。
仕方なしに私はビールを抜くと、コップに並々と継いだ。嫌にトゲトゲと天井ばかり見ていた男は、
その一杯のビールをぐいっと飲み干すと、いかにもそらぞらしく。
なんだ、エビスか、気に食わねえ。
捨て台詞を残すと、いかにもあっさりと霧の濃い歩道へ出てしまった。唖然とした私は急にムカムカとすると、残りのビール瓶を下げてその男の後を追った。銀行の横を曲がろうとしたその男の黒い影、私は思い切りビール瓶を箸と投げつけた。
ビールが飲みたきゃ、ほら、飲ましてやるよ。
けたたましい音を立てて、ビール瓶は思い切りよく粉々に壊れて、しぶきが飛んだ。
何を？バカ。俺はテロリストだよ。
へえ、そんなテロリストがあるの？
案外つまんないテロリストだね。
心配して走ってきたおきみちゃんや、二三人の自動車の運転手たちが来ると、面白いテロリストは、ボワーンと路地の中へ消えてしまった。
こんな商売なんて、やめようかな。
そいでも、北海道から来たお父さんの手紙には、五難続きで今は帰る余裕もないから送ってくれという長い手紙を読んだ。寒さには直へこたれるお父さん。どんなにしても四五十円は送ってあげよう。もう少し働いたら私も北海道へ渡ってお父さんたちといっそ行商して回ってみようか。乗りかかった船だよ。ポッポ湯気の立つおでん屋の屋台に首を突っ込んで箸につみれを突き刺したはっちゃんが店の明かりを消して一生懸命茶飯を食べていた。私も降脱した後の震えを沈めながら、エプロンをキミちゃんに外してもらうと、おでんを魚に、飯菜の濁り酒を楽しんだ。1928年12月。一人旅。12月某日。浅草はいい。浅草はいつ来てもよいところだ。テンポの速い明かりの中を、ぐるりぐる、私は放浪のカチューシャ。長いことクリームを塗らない顔は瀬戸物のように固くって、安酒に酔った私は誰も恐ろしいものがない。で、一人の酔いどれ女でござんす。酒に酔えば泣き上戸。やつれて手も足もバラバラになってしまいそうなこのいい気持ち。酒でも飲まなければあんまり世間は馬鹿らしくてまともな顔をしては通れん。あの人が外に女ができたとてそれが何であろう。本当は悲しいんだけど酒は広い世間をご覧という。街の明かりがふっと切れて暗くなると活動小屋の壁に歪んだ顔をくっつけて、ああ、明日から勉強しようと思う。夢の中からでも聞こえてくるような小屋の中の楽隊に、あんまり自分が若すぎて、なぜかやけくそに愛想が尽きてしまう。早く年を取っていいものが書きたい。年を取ることはいいな。酒に酔いつぶれている自分をふいと見返ると、大道の猿芝居じゃないが、全く、ほうかぶりして歩きたくなる。浅草は酒を飲むに良いところ。浅草は酒に冷めても良いところだ。一杯五銭の甘酒。一杯五銭の汁粉。一口二銭の焼き鳥は、なんと肩の張らないごちそうだろう。ひょうひょうと吹く金魚のような芝居小屋の旗。その旗の中には、かつて愛した男の名もさらされて、わっはわっは、あのいつもの声で私を嘲笑している。さあ皆さんごきげんよう。何年ぶりかで見上げる夜空の寒いこと。私の肩掛けは人権が混ざっているのでござります。他人が肩に手をかけたようにスイスイと肌に風が通りますよ。12月某日。朝の寝床の中でまずタバコを食い出すことは寂しがり屋の女にとってこの上もない良き慰め。 ゆらりゆら岩をかいて浮いていく紫色の煙はいい。お天道様の光を頭いっぱい浴びて、今日はいいことがありますように。赤だの黒だの桃色だの黄色だの、疲れた着物を三畳の部屋いっぱい脱ぎ散らして、女一人の気安さに、うつらうつら私は日だまりの亀の子。カフェだの牛肉だの、めんどくさいことより、いっそ屋台でも出しておでん屋でもしようか。誰が笑おうと、彼が悪口を言おうと、赤い尻からげで、あら、えっさっさーだ。一つ屋台でも出して、なんとか今年のけじめをつけよう。こんにゃく、いいね。熱く切ってピンと食いちぎってみたい。がんもどき、ちくわにつみれ、からしのひりりとしたやつに、口に含むような酒を使って、青々としたほうれん草のひたしか。元気を出そう。あるところまで来るとぺちゃんこに崩れてしまう。たとえそれがつまらないことであっても、そんなことの空想は子供のように嬉しくなる。貧乏な父や母にすがるわけにもいかないし、と言って点々と動いたところで月に本が一、二冊買えるきり。わけもなく飲んで食って通ってしまう。三畳の間を借りて最小限度の生活はしていても、蓄えもか細くなってしまった。こんなに生活方針が立たなく真っ暗闇になると、泥棒にでも入りたくなる。だが目が近いので、いっぺんに捕まってしまうことを思うと、ふいっとおかしくなって、冷たい壁にカラカラと私の笑いが跳ね返る。なんとかして金が欲しい。私の濁った錯覚は、たわいもなく夢に溺れて、夕方までぐっすり眠ってしまった。12月某日。おきみさんが誘いに来て、二人はまた何かいい商売を見つけようと、小さい新聞の切り抜きを持って、私たちは横浜行きの商船に乗った。今まで働いていたカフェが錆びれると、おきみさんも一緒にそこを辞めてしまって、おきみさんは長いこと板橋のご亭主のとこへ帰っていた。おきみさんのご亭主は、おきみさんより30余りも年が上で、はじめ板橋のその家へ訪ねて行ったとき、私はおきみさんのお父っつぁんかと思った。おきみさんの養母や、おきみさんの子供や、なんだかごたごたしたその家庭は、めんどくさがり屋の私には、ちょいとわかりかねた。おきみさんもそんなことは黙っている。私もそんなことを聞くのは腹が痛くなる。二人とも黙って電車から降りると、青い青い海を見晴らしながら丘へ出た。久しぶりよ、海は。寒いけど、いいわね、海は。いいとも、こんなに男らしい海を見ると、裸になって飛び込んでみたいね。まるで青色が溶けてるようじゃないか。ほんと、おっかないわ。ネクタイをひらひらさせた二人の西洋人が雁木に腰をかけて波の荒い風景に見入っていった。ホテルってあそこよ。目の早いキミちゃんが見つけたのは白いアヒルの小屋のような小さな酒場だった。二階の歪んだ窓には、シミだらけな毛布が青い太陽に照らされて、言いようのない幻滅だった。帰ろう。ホテルってこんななの。朱色の着物を着た可愛らしい女が、ホテルのポーチで黒い犬をあやして、一人でキャッキャ笑っていた。がっかりした。二人ともまた押し黙って、向こうの向こうの寒い、ぼうぼうとした海を見た。鳥になりたい。小さいカバンでも下げて旅をするといいだろう。キミちゃんの日本風なひさし髪が風に荒れて、雪の降る日の柳のように、じらしく見える。12月某日。風が鳴る白い空だ。冬の素敵に冷たい海だ。狂人だってキリキリ舞いをして目の覚めそうな大海原だ。
四国まで一本筋の航路だ。毛布が20銭、お菓子が10銭。三等客室はくたばりかけた土壌鍋のようにものすごい沸騰だ。しぶきだ。雨のようなしぶきだ。見はるかす白い空を眺め、11銭在中の財布を握っていた。ああ、バットでも吸いたい。おーっと叫んでも風が吹き消していくよ。白い大空に私に酢を飲ませた男の顔があんなに大きく、あんなに大きく。ああ、やっぱり寂しい一人旅だ。腹の底を揺するようなぼー、ぼーとなる蒸気の音に鉛色によどんだ小さな渦巻きがいくつか海の彼方に一つ一つ消えて、うなりを含んだ冷たい12月の風が乱れた私の胃腸返しの瓶をぺしゃんとほっぺたにくっつけるように吹いていく。やつ口に両手を入れてじっと自分のちぶさを抑えていると、冷たい乳首の感触がわけもなく甘っぽく涙を誘ってくる。ああ、何もかにもに負けてしまった。東京を遠く離れて青い海の上を突っ走っていると、いろいろに交渉のあった男や女の顔が、一つ一つ白い雲の間から、もれもれと覗いてくる。あんまり昨日の空が青かったので、久しぶりにふるさとが恋しく、私は無理やりに汽車に乗ってしまった。今朝はもう鳴門の沖だ。お客さん、ご飯ぞな。誰もいない夜明けのデッキの上に、ささけた私の空想は、やっぱりふるさとへ背いて都へ走っていく。旅のふるさとゆえ、別に錦を飾って帰る必要もないのだったが、なぜかわびしい気持ちでいっぱいだった。穴蔵のように暗い三等船室に帰って、自分の毛布の上に座ると、たんぬりの剥げた膳の上に、ひじきの煮たのや味噌汁が味気なく並んでいた。薄暗い明かりの下に大勢の旅役者やお遍路さんや子供を連れた漁師の神さんの中に混じって、私もなんだか収集とした旅心を感じた。私が胃腸返しに言っているので、どこからおいでましたと尋ねるおばあさんもあれば、どこまで行きやはりますと問う若い男もある。2つくらいの赤ん坊に添い寝していた若い母親が小さい声で旅のふるさとでかつて聞いたことのある子守歌を歌っていた。ねんねころいちおやすみなんしょ。朝も塔から起きなさる。宵の浜風は身にしみますで、夜さは早からおやすみ。やっぱり旅はいい。あの濁った都会の片隅でへこたれているより、こんなにさっぱりした気持ちになって、自由にのびのび息を吸えることは、ああ、やっぱり生きていることもいいなと思う。12月某日。真っ黄色にすすけた障子を開けて、ぼわ、ぼわっと消えてはどんどん降っている雪をじっと見ていると、何もかも一切忘れてしまう。お母さん、今年はずいぶん雪が早いね。ああ、お父さんも寒いから難儀しているでしょうね。北海道に行ってもう4ヶ月余り。遠くに走りすぎて商売も思うようになく、四国へ帰るのは来春だという父の便りが来て、こっちもずいぶん寒くなった。柳波の低い徳島の町も寒くなるにつれ、うどん屋の出汁を取る匂いが濃くなって、町を流れる川の水がうっすらと湯気を吐くようになった。泊まる客もだんだん少なくなると、母は店の行灯へ火を入れるのを渋ったりした。寒うなると人が動かんけんの。しっかりした故郷を持たない私たち親子三人が、最後に土についたのが徳島だった。女の美しい、川のきれいなこの町住みに、
古ぼけた旅人宿を始めて、私は一年徳島での春秋を迎えたことがある。だが、それも小さかった私。今はもうこの旅人宿も荒れ放題に荒れ、母一人の内職仕事になってしまった。父を捨て、母を捨て、長いこと東京に放浪して疲れて帰った私も、昔のたどたどしい恋文や久し紙の大きかった写真を、古ぼけたタンスの底にひっくり返してみると、懐かしい昔のいい夢がだんだん蘇ってくる。長崎の黄色いちゃんぽんうどんや、尾道の千光寺の桜や、三湯川で覚えた城ヶ島の歌や、ああ、みんないい。絵を習い始めた頃のまずいデッサンの幾枚かが、茶色に焼けて何度の奥から出てくると、まるで別な世界だった私を見る。夜、こたつに当たっていると、店の間を借りている月金引きの夫婦が、ひょうひょうと寂しい歌を歌っては、ピンピンと昔っぽい月金を響かせていた。外はしらしらと音を立てて、みぞれまじりの雪が降っている。12月某日。久しぶりに海辺らしいお天気。2、3日前から泊まり込んでいる何屋節語りの夫婦が、二人とも黒い新刊巻きを首に巻いて朝早く出て行くと、もうすすけた広い台所には、イワシを焼いている母と私と二人きり。ああ、田舎にも退屈してしまった。お前もいい加減で、遠くへ行くのをやめて、こっちで身を固めてはどうかい。お前をもらいたいという人があるぞな。へえ、どんな男？実家は京都の聖護院のせんべい屋でな。跡取りやけど、今こっちへ来て市役所へ勤めておるがな。いい男や。どや。会うてみようか。面白いな。何もかもが子供っぽく愉快だった。田舎娘になって、おぼこらしく顔をあかめてお茶を召し上がれか。一生に一度はこんな芝居もあってもいい。キーラリキーラリ車井戸の鶴瓶を上げたり下げたりしていると、私も娘のように心が弾んでくる。ああ、情熱の毛虫。私は一人の男の血をイタチのように吸い尽くしてみたいような気がする。男の肌は寒くなると布団のように恋しくなるものだ。東京へ行こう。夕方の散歩にいつの間にか足が向くのは駅。駅の時間表を見ていると涙が滲んでくる。12月某日。赤靴の紐を解いてその男が上がってくると、妙に胃が悪くなりそうで、私は真正面から眉を潜めてしまった。あんたいくつ？
僕ですか？22です。
ほうほう。じゃあ私の方が上だわ。ゲジゲジ眉で唇の厚いその顔をなぜか見覚えがあるようで考え出せなかったが、ふと私は急に明るくなれて、口笛でもヒューヒューと吹きたくなった。月のいい夜だ。星が高く流れている。そこまで送って行きましょうか。この男は妙に余裕のある風景だ。入れ忘れてしまった国旗の下をくぐって、月の明るい街に出ると、濁った息をふっと、一時に吐くことができた。一丁来ても二丁来ても二人とも黙って歩いた。川の水が妙に悲しく胸に来て私自身が浅ましくなった。男なんてみんな火を焚いて焼いてしまえ。私はお釈迦様にでも恋をしよう。南無阿弥陀仏のお釈迦様は妙に色っぽい目をして私のこの頃の夢に忍んでいらっしゃる。じゃあ、さよなら。あんたもいいお嫁さんをお持ちなさいね。
はあ？
愛しの男よ。田舎の人はいい。 私の言葉がわかったのかわからないのか、長い月の影を引いて隣の町へ消えてしまった。明日こそ荷造りして旅立とう。久しぶりに家の前の山のついたお泊まり宿の案内を見ると、不意に頭をどやしつけられたようにお母さんが愛しくなって、私は傾いたフクロウの瞳のような暗鈍を見つめていた。寒いの。酒でも飲まんかいや。茶の間で母と差し向かいで、一合の酒にいい気持ちになって、親というものにふと気がついた。親子はいいな。こだわりのない気安さで母の多いシワを見た。ネズミの多いすすけた天井の下にまた母を置いて去るのは、いじらしくかわいそうになってしまった。
あんなもん、嫌だね。気立てはいい男らしいがな。
寂しい喜劇。東京の友達がみんな懐かしがってくれるような手紙を書こう。1928年12月。